6. キラリレポート。脳トレ。親愛元気塾は大盛況。7分。市民編集委員の視点から。高橋玲子さん。市では、おおむね65歳以上の方を対象とした、歌と運動の楽しい脳トレ元気塾を実施していますが、今回は平成27年6月から実施されている、親愛元気塾にお邪魔させていただきました。参加者は男性と女性が半数ずつで、用意された50席はほぼ満席状態。受付を済ませると、皆さん慣れた様子で血圧測定をしながらスタッフの方とおしゃべり。和やかな空気の中スタートです。楽しいプログラム。まずはスバルを皆さんで熱唱。のびのびとした歌声でリラックスしたところで、グーチョキパー体操。親指を中にしたり外にしたり、左右で反対にしたりしながら動かします。混乱して訳がわからなくなったのは私だけで、参加者の皆さんは楽々クリア。2、3回通うとできるようになるわよ、と近くの方にお声かけいただきました。和気あいあい。女性参加者グループの声。プログラムは腹式呼吸、ストレッチ、ラジオ体操と続き、水分補給と休憩に。皆さんが楽しそうに談笑されていたので、女性参加者グループの方にお話を伺ってみると、フィットネスセンターの仲間です。なんだか忘れっぽくなった気がしたけど、参加して1ヶ月もすると名前が出やすくなったの。効果あるんだなと思って主人も誘って今日も夫婦で参加してます。大声で歌えるし、おすすめ、ととっても素敵な笑顔で勧めてくださいました。男性参加者にも聞いてみました。その後、とても鮮やかなポンポンが配られ、リズム遊び、口の体操、パタカラの歌、ソーラン節、ステップ体操が、ともかく楽しい雰囲気で行われました。一番先輩、石器時代から、笑い、と皆さんがご紹介くださった男性参加者にお話を伺うと、心筋梗塞で倒れて手術した後、リハビリのために通い始めたんだけど、もう5年になるかな、と優しい笑顔。疲れたらお天気に合わせてお休みもするけど、行かないと仲間からどうしたのって心配されちゃう。別の男性参加者も、閉じこもっているとケアマネさんからお誘いがある。一人暮らしだけど皆さんが待っていてくれて会話ができるからいいよね、とお話しくださいました。広がるコミュニティ。最後はロコモ予防体操と川の流れのようにを歌いながら踊り、お開きとなりました。あちらこちらで輪ができていて、男性陣の中には新年会をやろうなんて声もあったとか。参加者は70、80歳代の方が多いそうですが、90歳代の方もお元気に参加されていました。参加されているうちに仲良くなって、グループでお出かけをされることも多いそうです。写真が4枚あります。1枚目、大勢の参加者が大きなスクリーンを見ながら椅子に座って両手を上げて体操をしています。2枚目、ポンポンを持った両手を高く上げてダンスをしている様子です。3枚目、4枚目。会場でのお話を伺った男性の参加者、お二人です。写真終わり。取材を終えて、実際にやってみてとても楽しかったです。参加されている皆さんの楽しんでいらっしゃる様子が印象的でした。木枯らしが強く吹く2月の取材でしたが大盛況で、歩いて参加されている方も多く驚きました。参加しやすいところに無理のない範囲で顔を出されてはいかがでしょうか。市内の脳トレ元気塾。 会場は3つ。各会場とも1回200円。直接会場へ。コース名、問い合わせ先、日時、場所の順です。悠々元気塾、NPO 法人情報労連東京福祉センター、電話042-497-8500、毎週水曜日午前10時15分から11時45分までと、午後1時15分から2時45分まで。場所、コミュニティプラザひまわり。親愛元気塾、清瀬親愛地域包括支援センター。電話、042-492-1850。毎週木曜日、午後1時15分から2時45分まで。場所、特別養護老人ホーム親愛の園、梅園2丁目。清賀中里元気塾、清瀬清賀地域包括支援センター、電話042-495-1370。毎週木曜日、午後1時30分から3時まで。場所、中里地域市民センター。なお、悠々元気塾、親愛元気塾は、清瀬駅北口から送迎バスあり。また、親愛元気塾、清賀中里元気塾への車での来場はご遠慮ください。詳しい開催日時などは、市ホームページや市報でお知らせしています。な、消費生活相談の現場から、〇〇株式会社から届く架空請求はがきにご注意ください。4分。事例、知らない事業者から支払い確認が取れていないというはがきが届いた。内容を読んでも具体的なことは書かれていない。また、請求書を別途送付したと書かれているが、そんなものは届いていない。何かの間違いだろうと思い、事業者に問い合わせたところ、すでに裁判が起こされていると言われた。アドバイス。平成30年4月1日号の消費生活相談の現場からにて、実在しない法務省管轄支局や裁判所の関係機関を装い、訴訟最終告知のお知らせという架空請求はがきが送りつけられている相談事例についてお知らせしました。現在はこれに代わり、〇〇株式会社、複数の企業名あり、を名乗るはがきの相談が増えています。特徴は以前のはがき同様、金額、商品名、購入日など詳細が一切書かれていないこと、ご確認期限がはがきを受け取った日から近い日にちになっていること、事業者にはがきの内容は身に覚えがないと告げても、訴訟、裁判というキーワードを用い、不安を煽るなどです。企業を名乗る架空請求はがきのイメージがあります。上から、確認番号 12-652-06、令和2年2月2日、ご確認のお願い。平素より、〇〇株式会社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。さて、本条の発行日現在、別途送付させていただいた請求書のお支払い確認が取れておりません。何らかの手違いかとは存じますが、下記期限までに内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。本条の到着までにお支払い済みの場合は行き違いでございますので、何卒ご容赦ください。ご確認期限、令和2年2月7日。上記ご確認期限までにお支払いの確認が取れない場合、弊社契約を解約させていただきます。本条に関するお問い合わせは、下記電話番号までお願い申し上げます。〇〇株式会社。 郵便番号 104-0033 東京都中央区新川2丁目〇〇〇、受付時間9時から20時、03-6709-〇〇〇〇、架空請求はがきのイメージ終わり。このはがきの目的は、はがきを受け取った人から電話をかけさせ、嘘の訴訟話を告げ、架空の料金を支払わせることにあると思われます。このようなはがきが届いても、絶対に連絡をしないでください。不明な点があれば、すぐに消費生活センターまでご相談ください。問い合わせ、消費生活センター相談専用電話 042-495-6212。 8.2020 年は清瀬市市政施行50周年タイムトラベル S40s 第6回上清と畑2分。昭和40年頃撮影の上清人の様子。比叡神社脇の道の途中から西方向を写したという市民提供写真です。写真説明。一面に畑が広がっている白黒写真です。遠くに小さく見える白い塔は第一給水場の塔です。現在の元町浄水場。視界を遮るものがない中、畑が広がっています。この頃、すでに農地は減少傾向にありました。それでも昭和40年、清瀬では町の総面積の4割強が農地でした。清瀬全体での話ですが、農地の9割強が畑。主要作物は、作付け面積が大きい順に、さつまいも、人参、ごぼうなどでした。現在は写真の風景を横切るように欅通りが走り、郷土博物館もできました。写真の農地は清瀬欅ロードギャラリーの彫刻が並ぶ道沿いに姿をとどめ、アート空間に奥行きを与えています。なお、新たな清瀬市史の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。今までの収集資料に基づき、市史編纂室が記事を担当しています。